定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョブピックス編集長野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。40代ファイヤーまでの道のりの著者寺澤信弘さんをお迎えしてファイヤーファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリーをテーマにお伺いしております。リタイアアーリーではなくてリスタートユアライフ、そしてよくファイヤー仲間で話す話題として幸せとはお金と時間と健康と友達、この4つが揃った状態っていうのが最高に幸せなんだけども、なかなかこれは会社員人生の中で全てを揃えるっていうのは難しい、だけど私は揃ってますという話でした。3回目のテーマはぶっちゃけファイヤー副業より始めよう、意思さえあれば誰でもできる実践論ということです。ファイヤーを実際に実践するためには副業からまず始めた方がいいというテーマなんですが、寺澤さん自身は執筆活動と講演活動をされてますけど、皆さんそれをやれということではないわけなんですよね。
人それぞれ好きで得意なことって違うじゃないですか。で、副業っていうのはもうすごく一朝一夕にはいかないものなので、まずは得意で継続ができることっていうのをやっていただければいいかなというふうに思います。たまたま僕の場合はそれが執筆だっただけの話で、皆さんそれぞれ違うんじゃないかなと思います。
前回までのところで、この入金力の部分で副業と転職と節約という3つの柱があって、寺澤さんご自身は3つともされた、はい、この中でやっぱり副業はすべしということなんでしょうかね。
副業はすべしです、
はい、その心は何でしょう。
従来のファイヤーの FI ファイナンシャルインディペンデンスというのは1億円を貯めて 4% で運用する、だから1億円を貯めること自体が FI だっていう風な、風潮があったわけなんですけども、僕が言う新たなファイヤーっていうのは何なのかというと、その新たな FI というのは会社からの給料以外の収入を得ること、これが会社からの独立であってファイナンシャルインディペンデンスだと思うんですよ。でも本当にお金がいくらあっても減ることは怖いと1回目でお話をしましたけれども、収入が会社を辞めた後会社以外の収入がなかったら減る一方、僕は会社員の方にファイアしたいんだけどって相談されたら、何でもいいから副業で収入がない状態だったらファイアするなと伝えてます、
それはやっぱり精神的にメンタル的に持たないと。
持たないです、もう断言できます。
副業といってもお金の規模感みたいなのあると思いますけど、はい、まず買いより始めるじゃないですけど、どういう心構えというかどれぐらいのスタンスでいけばいいですか。
副業っていうのは今日やりました、じゃあ1ヶ月後に50万100万稼げますよというものじゃないですということをまずは分かっていただきたいなと思います、最初はもう会社員の給料しかなかった人が初めて人様から500円をいただいて自分の力で稼げたと感動するところから始まって、それが1000円になり1万円になり5万円になり7万円になり10万円になりと、徐々に徐々にこうじわじわじわじわと時間をかけて上がっていくものだなというふうに思います。本当に草木に水をやって成長させていく、もう本当副業を育てるということになると思いますので、会社の給料と副業とがだいたいイコールになったぐらいでみんな副業にこう足を傾けるみたいな人が多いですね。
本業っていうのはつまり給料でもうある程度こう、30でもいいですけどあったとして、それと同じぐらいまで育てていくということです、
は
い、
そうですね。
そうするとどうなるんですか、心境は。
あれ、これでいけんじゃないと、はい、今まで会社員の給料だけだった時と会社員を辞めてその副業で同じだけ稼ぐっていうのはイコールじゃないですか、
はい
はい、それまではダブルインカムになるわけですけど、また前の状態に戻るだけだなと、今度は自由な状態で戻れるんだなというふうになるわけですから、だいたいそうやって副業が同じぐらいになって会社辞めて副業に寄せた人っていうのは今度時間ができますから、だいたいその元副業次本業になるわけですけど、それが 1.5 倍とか2倍とか結構増える方が多いかなというふうには思います。ファイヤーした方で、副業でみんなこうファイヤーしますけど、 本業より高くなってる人の方が多いんじゃないかなと思いますね。でもみんなすごい頑張って汗水垂らしてやってるというよりは遊ぶように生きてるっていう感覚が強いですね。
いろんなパターンあるかと思うんですね、はい、どういった基準とかありますか、はい、その選ぶ際に
長い時間かけてということはイコール継続をしなければいけないということなんですね、うん、ファイヤー仲間でも背取りをやってみた、もう大変だ、お金は入ってきたけど大変だったから続かなかった、うん、ブログでアフィリエイトをやってみた、記事を書くのもやっぱり大変で向かなくて続かなかった、で YouTube をやってみて面白いなと、最初収益が生まれるまで6ヶ月とか7ヶ月かかったけどずっと続いたと、もうファーストキャッシュが生まれたのは YouTube は一番遅かったけれども、半年やって初めてお金広告料がもらえて、それを今3年4年と続けていくことで6万人7万人のチャンネル登録者がいて、それでお金を稼いで生きていけるようになったみたいな話もあるので、すぐにお金が儲かるとか時間を切り売りしてじゃなくって、自分が好きで没頭して時間を忘れるぐらいコツコツできることが副業には向いてるんじゃないかなというふうに思います。好きだけではダメかもしれないんですけど、好きじゃなくてお金入るものはまずうまくいかないと思います。
どうでしょうか、この今回せっかく副業をこう育てていくようなものだということなので、寺澤さんご自身でも結構ですし、お仲間のところでこういうパターンがあるよっていうのを何かいくつか紹介いただけますか。
例えば不動産、みんな不動産収入いいよねいいよねって言うじゃないですか。でもその不動産にしても最初の一軒目を買うときっていうのはやっぱりビビりながら、どの不動産屋で買うのがいいのか、どういった部屋を買うのがいいのか、こう手探りをしながら学んで学んで学んでこうやったわけですよ。それがあこうやって買えばいいのね、収入を得ればいいのねみたいなところからずっとこう繰り返していて、部屋数がどんどん多くなっていくっていうのもありますし、さっきの YouTube の話もそうです。動画が最初全然見られないけど、ある日突然ポッと作ったネタがバズったと、ああ視聴者はこれを望んでいたのかって言って、その日からその動画の方向のベクトルにこう自分の YouTube チャンネルを合わせていって成功した人もいるし、もう彼らは自分の人生を変えた動画はみんな必ず1個持ってるみたいな、
あるんですね、はい、そういうのが
ことを言ってたりするんですよ。配当で生きてる人も最初からその1億あってボーンとこう 5% の配当の株を買って500万毎年入りますっていうわけじゃなくて、最初は100万ぐらいしかなくて株買って1000円2000円1万円がこう入ってきて、あ配当をもらうってこういうことなのかと、じゃあこれを増やしたいと思った時に、じゃあ次収入が入ったらどの株をどういうポートフォリオで買うと自分は、ね、株価の上下にこう毒されないような形でこう配当をもらえるのか。で僕も1冊目 Kindle 出版で初めて本を出す時なんて、自分みたいな人間が本を書いていいのだろうか、もうすごい葛藤ですよ。値段も何円つけていいか分かんないし、表紙とかどんなにしてもいいか分かんないんですけど、とにかくやってみようってこう出して、全然最初売れなかったりもして、1冊目2冊目3冊目出したぐらいでものすごい売れたんですね。それはやっぱ3冊書ける弾力があったというよりは向いてたんでしょうね。3冊書きたかった、3冊書いた次4冊目がすぐ書きたくなったみたいな、向いていたってこともあるし、たまたまそのやっぱり売れる本が書けるスキルなりがあった。で今はもう朝カフェに行って書くのが苦痛じゃないです、ある意味趣味みたいな感じで本を書いて、でそれで執筆活動で今生きているので、みんな好きで得意、これだこれだったら続けられるっていうことで大きくしていってる感じがありますね。
やっぱり育たないものとか続きしない、こう花開かない、もしくはこう出荷できる状態にならないとか、そういうことだってあるっていう前提でいくつかまあやってみるっていうことですかね、初期の段階。
行動めちゃくちゃ大事だなと思いまして、僕20代の頃から不労所得をすごく追い求め続けてたんですよ。株式投資、まあ短期トレードとかもしてましたし、ブログを書いてアフィリエイトのリンク貼ってやってみたりとか、 FX にも手を出してみたりとか、なんなら競馬とかも、競馬で爆勝ちしたらもう何ですかね、お金儲かるじゃないかと、でやってみて全然センスなくてダメだったんですけど、中にはそれで生きてらっしゃる方もいるんで、
はい、
やってみないとそれが合うか合わないかって分かんないじゃないです
か。どれがハマるかっていうことですよね。
それを20代からずっとやってきて、でようやく43歳で僕は本を書く才能があるということに気づいた。
なるほど、そのスイートスポットのこのどこでリスタートして やっていくのかっていうところの部分っていうのは、はい、実はもう20年ずっといろいろ試してああでもないこうでもないこれうまくいかないという中で、はい、残ったのが今その活動ということなんですね。
そうです。
今ちょっとですねお手元に思考帳というですねグレーのノートがあるんですけど、
はい、
これは何ですか？
思考法の本を出してるんですけど、やっぱり物事を考える時っていうのは僕手書きで全部書いていくんですよね。僕に思考を教えてくれたこの経営企画部の上司の人がノートの広さ書く場所の広さは思考の広さであると。
ほう。
だから小さいノートにこう書く
ちまちまと
ちまちま書くとあこれもスペースがないから書くのやめようとか言ってこう省略したりするじゃないですか、
はい、
省略するとポロポロ思考が漏れていっちゃう、
うん、
だから広いノートに自分の頭の中を全て書いていくと。
それはもう日々考えてることをただ書かれてるだけなんですか？
考えてることを書いてるだけなんですけど書いて終わりの人って結構いるじゃないですか。例えばセミナー受けましたノート一生懸命撮ってる人いますけど撮って終わりみたいな、ね、本も毎日読書のこう読書して文章書いてるけど、
ま
あ、ロゴ
を、ね、書かれてる方もいらっしゃいます、
はいはい、書いて終わりみたいな人もいますけど僕過去の思考帳全部並べてまだやってないことと新しく書いたことが組み合わせできないかとかずっと見直すんです。ペラペラペラペラずっとノートを戻って戻って戻ってでこれとこれ合わせたら面白いんじゃないとか過去の僕の思考帳は僕の中での宝物なんで見直し見直し見直しなんですね、
はあ、
で実現したものはもう消していって見なくて実現してないとこだけ付箋貼ってでまたいつでも見れるようにしてるみたいな感じですね、は
あ、でこういうノートから生まれた次に新刊でぶっちゃけファイヤーという本を
そうなんです
出されるとまあそれが今回第3回目 の, あのタイトルにもしたわけなんですけどもこれはどういう内容をこう収める、まあ、これまでもファイヤーの本は何冊か出されてると思うんですけれども、はい、どういうコンセプトなんでしょうか？
ファイヤーした人ってどんな生活してるのって全然見えてこないじゃないですか。ファイヤーした後のリアルな生活とかいろんな人の考え方っていうのをこうビフォーアフター全部一緒にしてファイヤーの一冊の書籍にまとめたというのがコンセプトです。本当ファイヤー僕もファイヤーする前にめちゃくちゃ調べたのがファイヤー失敗ファイヤー後悔っていう言葉なんですよね、
はい、
Google でもやっぱ出てきます。もう多分踏み切る直前の人が本当にやめていいのかな後悔した人いないのかなとか
寺澤さん自身もそうでしたしね、
はい、むっちゃ悩むんですよ。だけどこう調べてもあんま出てこないです。ファイヤーした人が発信してることってほとんどないので、
うん、
それをやっぱりリアルな声として伝えていきたいっていうのもあるかなと。
著作の活動と講演活動ってもう完全にアウトプットが自己自身の、まあ、本当使命みたいな感じでされてますけど、はい、それはこうどういう思いからされてるんですか？
ファイヤー自体は生き方の一つだと思ってるんですよ。別に悪いことでも何でもないと思っていて僕自身はこの生活をしていてすごい幸せを感じてるんですね。そういう生き方の選択肢もあるよと。だから会社員でずっと働いてる人をなんで働いてるのみたいな感じで
上からマウントで言うつもりは
言うつもりもないし、
うん、
ただもうずっとそのまま60、65、70まで自分の時間がないままいやしんどいわとかってずっとこうネガティブな言葉を言いながら生きていくよりはこういう選択肢に目を向けてもいいんじゃないかと。やっぱり僕自身がなかったんで探してもそんな情報に全然出会えなかったんで僕が一つの情報発信者としてこう皆さんに情報をお伝えすると。で話を聞きたかったら僕は聞いてもらえればいつでもこの話はするし本にも書いてますし、あとは選びますか選びませんかと。でも攻撃もね僕はほぼされなくなりましたね。
突き抜けました。もう出る杭出過ぎた感じ
僕は僕の幸せの基準で動いているので他の人がこれはファイヤーじゃないと言ったとしてもあそうですねとあなたの意見ではそうですねぐらいの感覚で全然他人に左右されなくなったなと思います。
私自身もですね初めてファイヤーされた方とお話ししたんですけど終始穏やかにお話をいただいてで全然聞かざる様子もなくですねお話しいただきましてありがとうございます。44歳で1億円超を貯めた時点でファイヤーをされて40代ファイヤーまでの道のり それから新刊でぶっちゃけファイヤーを出される寺澤信弘さんをお迎えして3回にわたってお届けしました。寺澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
寺澤さんの話一貫してですね、節約も副業もある日突然ボーンということはないよと。ご自身も副業でいろいろ試行錯誤を二十数年して今の執筆講演活動イベント開いたりするのが一番いいと、スイートスポットだと見つけられたとおっしゃってました。どうしてもですね、こうメディアを通じてファイヤーと聞くとですね、その結果だけを見てある日突然自分もそうなりたい、一発一攫千金狙ってやろうかみたいなことを印象としてあるかと思うんです。私自身もそういった印象を持ってたんですけども、節約から初めて副業転職で継続できるかっていうのが、まあ選択のポイントだよという、だいぶ遠いなと思われたかもしれないんですけれども、まず何ができるのかっていうことを一緒に考えていければなというふうに思います。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。